おはようございます。高原剛二郎です。この夏休みいかがお過ごしだったことでしょうか。ある方は山に登り、ある方は海へ行かれ、久々に自然の中に身を置かれたんでないでしょうか。そしてその時本当にホッといたしますね。実は聖書の中にこの自然の偉大さに心を打たれ感動している人に向かって神が驚くべきことを語られているところがあるんです。満天の星空を見てうっとりしている人に向かって神はこの星空よりもうっとりしている小さい人間の方が神の目をうっとりさせているものなんだよっておっしゃっているところがあるんです。もし大自然の峡谷を見て心を震えるとき、ぜひ思い出していただきたいことがあります。その私の心を感動で震えさせる自然より、心を震えている人間の方が、神の目には高価で尊いものとして映ってるんです。もし美しい小鳥や見事な森林やジャングルを見てすごいなと思ったら思い出してください。そのすごいなと思わせている自然より、思ってる人間の方が神の目には尊いものと映っているというんです。なぜなら自然自身は感動しないのです。人格がありませんから。しかし人は神の形に作られているんですね。私は神が人間をどのようなものとしてお作りになったのかということを本当に理解したら生き方が変わるに違いないと確信しております。ところでそんなにも人間は素晴らしく作られているならどうして今の世の中問題だらけなんでしょうか。新聞見るまでもなく病気あり事故あり事件あり裏切りあり不況あり、この世の中というのは悲しみ苦しみに満ちてるのではないでしょうか。そんなに人間が神の最高傑作であるならどうしてこんなに厄介な問題が次から次へと起こってくるんでしょう。突き詰めて言うなら人はなぜ苦難に遭うのでしょう。実はこれに対しまして大体三通りの考え方があるんです。第一は一切を因果応報とみなす考えです。なぜ苦難があるのか、前世の因縁で現世が苦難の人生だ、先祖のたたりで子孫が苦しんでいるんだ、ある種の宿命論ですね。第二番目、一切を神の責任としてみなす考えです。神が愛だったらどうしてこんなこと起こるのか、こんなことが起こるのは神が愛じゃないからか、神の守備にエラーがあったんだ、そういう考えです。第3番目は一切を偶然とみなす考えですね。事故に遭うのも偶然、事故を免れるのも偶然、病気になったのも偶然、健康なのも偶然、幸いも災いもたまたま巡り合わせただけのことであるということで、そこに意味を見出すことはないって言うんですね。これは進化論的な考えです。さて、今挙げた3つの考えは、すべて聖書の言っていることではありません。では、聖書は何と言ってるんでしょうか。このように書いてます。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。そもそも神から栄誉を受けるはずだったのに、最初の人アダムが神に反逆した結果、すべての祝福の元である神と断絶してしまった。そのことの結末が今の混乱であると言うんです。罪の結果だって言うんですね。日本語で実は横という字のつく言葉は悪い意味が多いんですね。横着、横領、横取り、横島、横目、横流し、横連暴、横髪やぐり、横兵、下手の横突き、横行、横車、横暴、横逆、横暴。とにかく横がつく言葉というのは、ほとんど無秩序、混乱、下克上を意味することが多いんです。では横の反対何ですか？縦ですね。垂直、上下関係。実はこの上を認めること、垂直線の頂点である神を認めなくなり、皆が水平になっていったことによって混乱が起こった。 いや、自らを神の座に上げ、神と横並びになろうとした時から混乱が起こっているのだと聖書は語るんです。この世界の当事者である神は、人間を最高傑作に作られたのに、自分を最高傑作に作られた神になり変わって生きようとしたことにより、この世界も人間も大混乱に陥ったというんです。例えば会社経営でも、会長と社長が主導権争いで横並びになっていってるところでは、経営は失敗します。なぜなら従業員が会長派につくか、社長派につくかと混乱し、本来の業務に専念できなくなるからです。また学校でも、校長管理職と教頭、教員の間に反目があって分裂していたり、同じ学年教員の中同士で仲違いがあったら、当番、学級崩壊、学校崩壊します。なぜなら生徒たちは落ち着かないからです。問題があっても指導する側が一致団結して取り込む体制であるなら、沈静化することできるんです。また家庭でも、一家の主たるべき父と、その助け手である母が、互いに罵り合ったり、また親としての責任を放棄し、遊びほうけていたら、家の中は、むちゃくちゃになります。やがて子供は居場所のない家庭を捨て、家の外に自分の居場所を探すようになるでしょう。神は人間を、この世界を管理できる能力を持つものとしてお作りになったのでした。それなのに、人間はこの神に反逆し、その結果、大混乱になった。人はなぜ苦難に遭うか、それは罪の結果であったと聖書は言うんです。しかし、神は、人がつまずいた直後に解決策を用意してくださいました。この罪によって矛盾だらけになっているこの世界の中で、人間がもう一度神の前に立ち返ることができるために、キリストご自身を使わせてくださったんです。そしてこのキリストを罪人の身代わりに十字架につけ、罪に由来する一切の責任と呪いをキリストに受けさせてくださった。そしてこの罪の解決の証拠として、キリストを三日目に復活させてくださったと証しするのです。ところで、もしあなたがお子さんを連れてデパートで買い物に行ったとします。ところがふと気がつくと、さっきまでいたはずの子供がいない。その時あなたは、最初の目的であり計画である買い物を続行しますでしょうか。それとも最初の計画を中断して子供を探すようになさるでしょうか。もちろん後者だと思うんですね。今、神の最優先事項は何を置いても神から離れこの世の中にさまよい人生に遭難している人間を探し出し、見つけ出し、取り戻すことなのです。この電波を通し、また聖書のメッセージを通し、また多くのお知り合いのクリスチャンを通し、また書籍を通して、また事件を通して、経験を通して、神は、あなたの心深いところに眠っている神への渇きを目覚めさせようと働いておられる方なのです。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、与えなしに義と認められるのです。ここに、与えなしにただで、神に迎え入れられる道があるんですね。どうぞキリストによって、祝福の主権者なる神と繋がってください。苦難に対する唯一の秘訣、対処法は、祝福なる神の中に入ってしまうことにあるからです。どうぞキリストの中に、入ってしまわれることを心からお勧めしたいと思います。